さんこんにちは、無敵艦隊代表の原夏実です。毎週水曜21時配信のちょい鉄ラジオが始まりました。はい、ということで今日で第143回目となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、本当に久々に映画館で映画を見に行ったんですけれども、というのも最近ちょっと話題のレディーガガ主演のハウスオブグッチっていう、まあ、ハイブランドのねグッチの、まあ、お家騒動の物語をこう実話をベースにしているんですけど、こうやっぱり華々しいような印象がある裏でいろいろあったんだなみたいなまあそういう感じで、でまあ綺麗事で表現してるっていう感じとはちょっと 真逆な結構ドロドロ物語なんですけど、でまあね、ハイブランドだからとかちょっとお金持ちっぽいから自分には関係ない話っていう感じでも全くなくて、結構皆さんにとってもこう引っかかるところとか、まあ自分に対して考えさせられることがねすごくある映画で面白かったので、ぜひおすすめですということで、そう久々に映画を見てきました。はい、ということで今日のテーマをお話ししていきます。やめていたゲームを復活して見えたこと、進化について考える、最近流行りのメタバースについて分かりやすく説明してもらった、などといった話をしております。ちょい鉄ラジオは唯一の自分に向き合うきっかけになるラジオという立ち位置で発信をしていきますので、聞いてくださる皆様が何か考えるきっかけになったらと思います。そしてお相手は教育業界でご活動されております佐伯和也さんです。それでは本編スタートです。何を話しますか。
はい、今日、次はね、久しぶりにロマンシングサガをやり始めましたよみたいな話しようかな。
これでゲームですね。
そう、はい、ゲームの話。
なんかブランディング的にもお勉強になる、そんなゲームっていう話です
よね。そうそう、毎回よくちょいちょい話してたやつ。
はい。
まあでもこのロマンシングサガ好きなゲームなんやけど、実は1年ぐらいお休みしてたんよね。
はい、うん、あ、うん、結構長いお休み。
そうそうそうそう。やってて、で、はい、まあスマホのゲームでは手軽にできるやつなんやけど、うん、で、なんでお休みしてたかって言ったら、
はい、
でもスマホでやるゲームに求めてるものって、うん、なんかあんまり手間じゃなくて、であんまり考えなくてよくて、
はいはい、
片手までできるようなぐらいっていう、
はあ、
なんかそういうの求めてるんだよね。でなおかつちょっと面白い。
あ、なるほど、はいはいはい、
なんかねめちゃくちゃ面白いと逆に困っちゃうの、そこにのめり込んじゃうから、うん、
あ、確かに、
うん、なんか仕事しながら片手までできるぐらい、
はい、
っていうぐらいのやつを求めてたんやけれども、
うん、
なんかその去年ぐらいから、
はい、
そのロマンシングサガの中でなんか高難易度のなんかクエストというかイベントがね出てくるので、
はいはい、
でその一個一個のクエストをクリアするのにそのパーティー編成とか、
はい、
なんか攻略方法とかをじっくり考えないといけなくなったよね。だからそのスマホのゲームに費やす時間とか労力が増えたから、
うん、
なんかそうするとなんか仕事に割くエネルギーがなんかもう奪われちゃう、奪われちゃうというか、なんかそっちにも割いちゃう気がしたから、うん、あ、こりゃいかんと思って、
はい、
でそれでしばらくちょっとやめようと思ってやめたよね。
うん
うん、で、まあ、そこからこうしばらく離れて、でまたね1年ぶりぐらいにちょうど今リリースしてから3周年イベントやってるんだけど、でこの3周年ぐらいのタイミングでなんかなんか久しぶりに開いたら、
はい、
なんかこれスマホのゲームのすごいところだと思うんだけど、
はい、
やっぱね1年前とから今ってすごい改善されてて、いろんなことが、
へ
え、なんか、ね、そのゲームやるのもすごい便利な機能がいっぱいついてるだし、
はい、
で、あとねその高難易度にめっちゃ時間割かれるっていうやつも、
はい、
なんかその高難易度のやつになんでなんていうか時間割かれてたかって言ったら、
はい、
それが期間限定のイベントなんよね。だからその期間の間にやらないといけないっていう、
うんうんうん、
後回しにできなかったんよね。
はいはい。
でもなんかあの高難易度のイベントは未だにあるんやけれども、
はい、
でもそれがあの常設のイベントになってる、つまりいつでもできるイベントになってたよね。
はいはいはいはい。
だからなんかやってもやらなくても、まあ、いつでもできるしっていうので気軽に流せるようになってたから、
はい、
だからなんかも前以前みたいなその手軽に片手間でできるようなあのゲーム性が中心になってたし、
はい、
でさらにあの以前にも増して便利になったりとか、なんかより面白いあの改善がなされたりしたら、
はい。
そう、だからね、またね、あのちょっと覗くつもりでね、あの久しぶりにちょっとやってみようかなと思ってやったら、またハマってしまいまして。またね、前と同じぐらいの強度でハマってます。そう。で、なんかね、この話で何が言いたいかと言ったら、いや、ゲームって進化すんねんなと思ったの。
はあはあはあというと はい。
なんか俺らが子供の頃のゲームって、
はい。
もう、カートリッジがあってさ、こうソフトウェアのカートリッジがあって、で、それってもう、開発者側からしたら、売ってしまうと、もう、修正ができひんのよね。
確かに。
再開発できないから、もう、修正しようと思ったら、別バージョンのやつをもう一回発売しないといけないかったりするのね。そこが、まあ、そういう、まあ、時代だったわけ、昔はね。でも今は、もうあらゆるゲームがインターネットにつながってるから、この発売した後にも、もう一回そのインターネットを通じてアップデートをかけることができる。
確かに。
そう、だから開発側も、その発売した後もずっとさらに再開発っていうか、開発し続けてるのよね。だから、その発売した時にすごいなんか不具合があったりとか、なんかゲームのバランスがね、ちょっと乱れてたりとかっていうのとか、あと新規に追加したいこととかあったら、後からどんどん追加していったり改善したりできる。だからある時に、ああ、これ面白くないなとか、面白くなくなってきたなって思ったとしても、ゲームは進化するから、だからしばらく時間を空けてからもう一回やると良くなってるっていう。ゲーム1本あたりの寿命が伸びたっていうのかな。ね、なんかそこがね、こう昔のゲームと今のゲームの違い。そうなんだよね。なんかこれがなんかね、すごいなと思って。で、なんかその開発の状況とかも、ライブ配信とかで教えてくれるし、で、もちろんゲーム内のお知らせとかでね、こう、告知もしてくれるし、こういうところ今度直しますみたいな、とかっていうのを教えてくれたりもするから、だから、やっぱりなんかユーザーと一緒にこう進んでいってる感じがあるのよね。ユーザーの声を届けたら、ちゃんとそれをゲームに反映させてくれて、で、なんかよりね、こう、面白いと思えるような、アップデートがなされる。そう、なんかそこがね、こう最近の、こう、まあ、最近というか、まあ、現代のゲームの面白さよね。
確かに。
で、あともう一つ、そのゲームが進化するよっていう話で、メタバースっていう言葉知ってる？
最近流行ってますよね。
Facebook がメタっていうね、社名変えて、で、その Facebook、元 Facebook 社がさ、メタバースっていう話を言い出したよね。で、このメタっていうのが、可能性とか、何にもないけど何にでもなれるみたいな意味合いらしいよね。何者でもないけど何者にでもなれるみたいな。で、それと、ユニバース、宇宙とかスペースみたいな、ね、空間みたいな。っていう言葉とくっつけてメタバースっていう言葉ができてるんだって。つまり何もないんだけど何でも作れる空間みたいな。なんかそういう感じの意味合いなんだと思うんやけど、バーチャル空間ってあるじゃない？このバーチャル空間上に、 ユーザーがログインしてきて、
はい、
でログインしたらそこにこうアバターがね出現する、うん、自分の、
はい、
でアバターが出現して、そのアバで他の人たちもいろんなさこうアバターでログインしてるわけよね、
うん、
だその人たちとそのバーチャル空間内でお話とかできたりとか、うん、なんか一緒にね、はい、なんかしたりできるっていうような、まあ、そういう空間なわけ、メタバースっていう、はいはい、で、おそらくそのメタバースの、
はい、
あの先駆けって言っちゃうと、2006年ぐらいに流行ったセカンドライフっていうね、あれゲームって言ってるのかな、はい、まあ、っていうのがあって、
うん、
で、まあ、バーチャル空間上に、
はい、
まあ、セカンドライフやからさ、なんか俺らがこう、うん、リアル世界でやってるような生活をバーチャル空間上でもできるようにしようみたいなっていうのが、はい、そのセカンドライフっていうやつのコンセプトだったよね、
は
い、
へえ。
でもその時は、ね、そうそう、あったあったあった、そんな時からあったんやけれども、でもその時はまだそういうさバーチャル空間上で自分たちが普段やってることができるっていうことがあんまりなんかね、はい、イメージがパッと湧かなかったのか、あんまりこう流行らなかったんや、すごい話題にはなったんやけど、
はい、
その話題はすぐ終わったんや。
あ、なるほど、はいはいはい、
そうそうそう、うん、ね、やけど今の時代は、
うん、
例えばその VR が当たり前のようにもできるから、う
ん、はいはいはい、
だから VR のゴーグルをつけると普通の画面を見てるよりも圧倒的な没入感があるんだよね、
うんうんうんうん、
でしかも面白いのがそのメタ社がね提供しているのが、はい、そのオンライン上で会議をするっていう、
はい、
なんかそのサービスがあって、
うん、
でこうなんかドーナツ状の机があってさ、丸いね、はい、でそこにこう椅子がいろいろ設置されてんねんけど、
うん、
でユーザーがログインしたらそのアバターがその椅子に座んのよ。
はあ、はあ、へえ。
でそこでこういろいろね会議したりするんねんけど、アバターから見て、自分のアバターから見て右隣の人が喋ったらちゃんと右のマイクから音が出てきたりとか。
面白い。はい。
で遠く離れた人が喋ってたらちゃんとねその距離なんか声がちっちゃく聞こえたりとか。
はい、面白い。
でアバターが近づけば声が大きくなったりとかするんだよね。
へえ。
だからバーチャル空間なんやけど、ちゃんとその距離とか方向とかの概念もあって、
はい、
でそのなんかホワイトボードがあってさ、
はい、
そのコントローラーをそのホワイト上でホワイトボードに合うようにこう動かしたらホワイトボードに物を書いたりもできるのよね。
板
書ができる。
はいはいはい。
だからこう自分は今この現実空間 の, そのテーブル机のところにねこう向かって座ってるだけなんやけど、
はい、
でもそのバーチャル空間上ではもう会議室にいたりとかいろんなお店におったりとかしてて、
はい、
で、まあ、そうい う, こう空間を作ってるのよ。でそれがまだ出てきたばっかりの概念なんやけど、
はい、
何だっけな、ファミマかローソンか、ローソンだったかな、ローソンもなんかその空間内にお店を出してて、
はい、あ、そうなんですか、へえ、
そうそうそう、出しててそこでなんか唐揚げくんをあげる体験とかできるんだって。
面白い。はい、
そう、バーチャル空間で、ね、アバターがあげたりするんだってとかっていうのはあったりとかして、で、うん、なんかそういうのが、ね、やられてるのと、あともう一つね違う事例で、
うん、
ね、これは VR じゃないんやけど、
はい、
フォートナイトって知ってる？
ゲーム、
まあ、ちょい、そうそう、ちょい鉄ラジオでもたまに出てきたんだけど、
はいはいはい、
そうで元はまあ、3D のキャラクターを動かして、100人で銃で撃ち合って生き残り合戦をするっていう、
はい、
バトルロワイヤル形式のゲームだよね。
そうなんだ。はいはいはい、はい、
そうそう、元はねフォートナイトって、
はいはい、
そうそう、だからでそれがもう世界中で楽しまれてる、めちゃくちゃ有名な、もう今のゲーム界で本当にもう、はい、知名度で言ったらトップ10に余裕で入るみたいな、トップ5にも入るぐらい
の、やばいですね、はい、
そう、世界中のもう老若男女みんなやってるみたいなぐらいのゲームなんよ。
はい、
で元はそうやってこうバトルロワ銃を で打ち合ってバトルロワイヤルするっていうゲームなんやけれども、
はい、
あのそのゲームの中で、
うん、
あの課金要素があるよね。
はいはいはいはい、
でこの課金要素って今までのゲームやったらその課金をすることで強い武器が手に入ったりとか、
はい、
あの経験値もらえる経験値が増えたりとか強いキャラクターが手に入ったりするような、
はい、
あのゲームを有利に進めるような
うん、
要素だったね、課金要素っていうのは、
はい、
やったけど、そのフォートナイトっていうゲームはあの課金をすることによってその服装が変わったりとか、
はい、
そのそのツルハシで素材を集めたりするのね、こう石削ったりとかして、
う
ん、でそのツルハシの見た目が変わる、性能は変わらへんけど見た目が変わるだけ
はい、はい、
だったりとか、
うん、
あとね、なんか空からみんなこうなんていうハンググライダーっていうのかな、
はいはい、
でこう島に降り立って降り立ったところからバトルロワイヤルスタートなんよね。
へ
え。その時降りるハンググライダーの見た目が変わったりとか、これも性能変われへんの全く、
はあはあ、
だから本当にキャラクターとかツルハシとかそのハンググライダーとかの見た目が変わるだけで一切性能が変わんないっていうのが、はい、フォートナイトの新しいところ課金のね、
はいはいはいはい、
あとなんかダンスとかさ、あの、うん、ポーズとか挨拶みたいなのも課金で増えたりする。
へえ。
だからね、なんかそういうファッションにお金かけてるっていう感覚かな。
課金。うんうんうんうん、
うん、で、そうやってあの自分のなんかアバターを、
はい、
なんか自分らしさ個性を発揮したようなアバターに変えていくことができるのよね。着せ替えて、
うんうんうん、
お金をかけることになって。で、でまずフォートナイトはそういうのができるんだけど、
はい、
でこのフォートナイトの中でそのゲームの中であの音楽のライブとか開かれることがある。
よくね、あの、
うん、
ありますよね、うん、有名な人たちが、
そう、あの米津玄師さんとか、
うんうん、
アリアナグランデとか、
うんうんうん、
っていう人がゲーム内でライブをするんやけど、
あれやば、はい、
そうでライブ会場がさゲーム内に作られるのね、
はい、
でそこにあのプレイヤーはアバターで参加する。
あ、はいはいはいはい、
アバターでライブ会場に行ってアバターでライブを楽しむっていうこともやるんだよね、
はい、
だこれがなんでさっきのメタバースっていうのとすごい近いものなんだよね、
はいはいはい、
だから
行ったことありますか、うん、参加したことありますか、
まあ、参加したことないんだけど、
はい、
あのこの ライブの時間がさ朝の4時とかやったりするんだよね、なんでアメリカ時間とかやったりするから
さ、はいはい、あ
だからあの残念ながらねちょっと行ったことがなくて、そこに参加した子供たちの話なら聞いたことあるって、だからこれね聞いた話で申し訳ないっていうの
は、はいはいはい、全然
だからそれで、まあ、そういうのが行われていて、
うん、
で、まあ、これの何が面白いか面白い話なのかって言ったら、あのまあ、コロナの影響でさ、
うん、
あの YouTube 越しにライブを見るみたいな、うん、無観客ライブでさ、
はいはいはい、
その動画で見るみたいなってあるじゃない、
うんうんうん、
であの動画で見てるのってその画面の向こう側には、
はい、
言ったら無観客ライブやからアーティストとかそのなんか漫才やったらさ漫才師さんしかおらへんわけ、
はい、うん、確かに、
そうでもこの、 あのフォートナイトのライブっていうのは、
はい、
あのアバターがライブ会場におるから、
はい、
だから画面の向こう側にはアバターがいっぱいおるわけよね、
うんうんうんうんうん、
だから、まあ、バーチャル空間やから無観客っちゃ無観客なんやけど、でも、
はい、
おるんよね。なんかここがね、こう、YouTube とかのこのライブとの違い。
はいはいはい。
体の、生身の体がある場所は変わらへんねんけど、
はい、
でも画面の向こう側で起こっている体験が全然違うのよね。無観客ライブってさやっぱどうしても寂しさみたいなのがあるじゃない、
あ、ありますね、
誰もいなくてさ、
はい、
そうそうそう、だから見てる方もなんか音楽とかを楽しめていいっちゃいいんやけど、
はい、
でもなんかああいうライブの映像とかってやっぱ観客のみんながわーわー盛り上がってるのを含めてライブを楽しむ、
ね、あ、それはそうですね、確かに
なんかペンライトとかでさ、
はいはいはいはい、
やったりとか、うん、なんかアーティストの人はさ、なんか、はい、武道館とかってさ、ウェーイみたいな、うん、あるじゃん。
反応がね、はいはい。
そうそう、なんかああいう駆け引きも含めてライブを楽しむっていうことやと思うよね。
いや、本当そうですね。うん。
そうそう、なんかそのメタバースっていうね、
はい、
その空間でアバターが参加しているっていうのやったら、
はい、
言ったらそのキャラクターがなんかこうダンスができたりとかなんかポーズができたりするから、
うん、
だから言ったらアーティストの人がさ、なんかこう何掛け合いができるのよね、観客たちとね。
はいはいはい、はい、
おそらく多分そのフォートナイトの中でも多分できると思う、きっと。
うんうんうん
うんうん、だからなんかそういう楽しみ方ができる、はい、リアルなものを、うん、映像として流すっていうことではできないことが、はい、そのバーチャルな、
はい、
バーチャル空間の中だったらできるっていうのが、
はい、
この面白さな
ん
だよね、
うんうんうん、
しかもそのアバターもさ、なんか全部同じ似たようなアバターじゃなくって、その、はい、まあ、いろんな課金をすることによって服装を変えたりとか見た目をね、自分オリジナル変えることもできるから、
はい、
そこでちゃんと個性が出てるのね。
へー、
そうそうそう、だからね、こうゲームがどんどんリアルに近づいていってるし、
はい、
近づいていってるのよね。
うんうんうんうんうん、
うん、そうで、逆にそのリアルもゲームにどんどん近づいていってるとも言えると思うんだよね。
ほうほうほうほう、
うんうんうん、ださっきのさ、バーチャル空間上での会議、 VR のゴーグルをつけてさ、
はい、
やるのだって、体はリアルじゃない？
確かに。
そうそう、リアルで動かしたものがバーチャル空間上に反映されていくみたいな話やからさ。
はいはいはい、
そうそう、だから本当にリアルとバーチャルの境目はどんどんなくなっていくなって思う。あ、うん、ね、
確かに。
そうそうそう、なんかもうそういうツールばっかりだなって思う。
ああ、うんうんうんうん、
そうそうそうそう。でさ、リングフィットの話をねしてたじゃないですか。リングフィットの話だって、
うん、
運動をするっていうのはとてもリアルな活動でしょ。
うん、確かに。
でもそれを言ったら、そのバーチャルな画面を、
うん、
となんか、まあ、リンクしてというか、
うんうんうん、
こうコントローラーを使ってね、そのバーチャルなキャラクターを動かしながら自分の体も動かすみたいな、
はいはい、
っていうのとかもなんか完全にリアルな運動とは言い切れなくなってる、
はい、確かにな。
そう、画面の中のキャラクターを動かしてるんだよね、体を使う、
ね、そっか、そうですね、運動してるのはアバターですもんね。
そうそうそうそうそう、だしね、なんか広い意味で言えばさ、
はい、
アバターじゃないけど、
うん、
この間 iPad を買って、
はい、
でこの iPad をのデータが全部こうクラウドにつながってんのよね。
はいはいはい、はい、で
この iPad を買ったおかげで、なんか俺は紙のノートを使わなくなったの。
うんうん、なるほどなるほど、はい、
そうそう、iPad のノートで、うん、全部こうメモとかね、記録取ったりとかして、はいはい、でこれ写真とかもその場ですぐ貼り付けたりするできるし、
はい、
でコピペとかもう簡単にできる、切り貼りもできるしさ、
いやできる、
で色変えたりもできる
しさ、はい、
超便利なよね。
超便利。
そう、でもこの目に見えてる画面内のデータっていうのは全部バーチャル空間上にあるわけじゃん、はい、
確かに確かに、
以上、
うん、
だから今リアルで当たり前にやってたようなことが全部こうバーチャル化されてってるのね。
あーはーはーはーはー、
うんうんうん、そうで、ゲーム内で起こってることがリアルでリンクしてるし、はい、うん、リアルでやってることがどんどんバーチャル化していってるみたいなっていうような、
はい、
だからもうリアルからもバーチャルからもどんどんこうリアルに近づいていってる、その境目がね、
うんうんうん、
どんどんなんかなくなりつつあるんだなって思うのよ。
確かに、
うんうん、
なんか自分のアイデンティティを保つのが難しくなったりするんですかね、
うん
うん、そんなことはないのかな。
アイデンティティ、
なんかゲーム上の、うんうん、見られ方と一般生活の見られ方はまあガラリと、うんうんうん、変わるのか、まあ、変えられるじゃないですか。
はいはい、変えられるね。
なんかまあ現実世界で変え、
うんうん
ね、なかなか容姿とか変えられないけど、うんうん、ゲームの世界だったら変えられるから、
うん、はいはいはい、
ね、ってなったらなんか自分のあり方というか、うんうんうん、どういう人間なのかっていう感覚も変わりそう、
ね、そうね、うん、あこの辺どうなっていくんやろうね。なんかあの 生の自分と、はい、バーチャル空間の上の自分を完全にこう変える楽しさもあると思うのね。
いや絶対あるあるあるある。
あの例えばその VTuber ってあるじゃない、
はいはい、
あの YouTube とかのねこう、はい、バーチャルアバターを使ってあのライブ配信をしたりとか YouTube の動画作ったりみたいなね、はいっていうのがあって、であれってその例えばボイスチェンジャーを使って、
はい、
こう男性が女性の声やってたりするっていうケースもあるし、
うんうんうん、
普通にこう生の声でねあの、はい、声を当ててるだけっていうのもあるんやけど、
はい、
でもあのその VTuber がのやってるキャラクターっておそらくその本人、うん、生の本人とは違うキャラクターを演じてると思うね。
あ確かに確かに、
そうそう、でそれを演じてるからこそなんか架空のさ、
はい、
あのキャラクターをとしてそこにいるからこその面白さがあると思うのきっと。
確かに、うん、
うん、アニメ見てるような感じ、
うんうんうんうんうん、
うんうん、っていうのもあれば、やっぱなんかそれがリアルな自分に近いからこその面白さもあると思うね。
確かにな、はいはい、
両方ある気がするのね。一貫してるのと乖離してるからこその面白さ。
いや確かに両方ありますね。
ね、
うん、
うん、だどっちがいい悪いとかじゃないような気がするな、
うん、なんか選べることが、うん、増えた感覚なのかな。
ああそうやね、
はい、
だからそういう方がいい気がするな。そういう方が近い気がするな、
はい、
自分を選べる、
はい、
うんうんうん、
なんかそれによって楽になることもあるし、選べすぎて大変に感じることもあるだろうしっていう、
うんうんうん、
ね、
そうやね、
うん、
うん、そうやね、
え面白い、
面白いね。だからこそさ、本来の自分って何なんだろうみたいな
確かに、いやそれすごい思う、
うん、
本来
のそうそう、良くも悪くもそのバーチャルのキャラクターが自分の現実から逃げる、
はい、
逃げ場所にもなる。良くも悪くも
確かにね、確かに確かに、
そうそう、逃げることで精神が安定することもあれば、逃げることで現実の問題から目を背けて問題が深刻化することだってありそうな気がするな。
いや確かにね、
どっちもどっちもありそうな気がする、
うん、
うんうんうんうん、ただ単純に楽しいよねきっと。
いや楽しそう、
うん、
楽しめたら楽しそうって感じ。
そうそうそう、普通だと、
はい、
なんか着ないような服を着たりとか。
あ確かにね、
うん、
うん、
なんか先住民族みたいな衣装とかさ、日常生活は絶対着いひんやんか。
確かに、
うん、でもそのバーチャル空間内でアバターがそれを着てたとしたら、それも一つの個性として認めやすいよね、うん、バーチャルのキャラクターやから。
確かに私なんか
みんなが、うんうんうん、
どうぞどうぞ。いいよいいよ。なんかリングフィットって撮影できるじゃないですか、
うんうん、はいはいはい。
なんか自分のこの、うん、運動してる様子とか撮影できたりするんですよね、うん、なんか
ああはいはいはい、はい、
なんか変なボタンを押して撮影しましたみたいなことが
あ、ゲーム画面だよね。
ゲーム画面を、
はいはいはい、
だからなんか、うん、映えとかもどうなるんだろうって思ったり、
あ確かになんか映える写真ってすごい言ったらめちゃくちゃ決めた写真みたいな感じだもんね。
はい、だしなんか素敵な場所にわざわざ行かなきゃいけないとか、うんうんうん、
はいはいはい、
でもゲームだったらゲームとかなんかそのバーチャル空間での写真だったら、
うんうんうんうん、
なんかいろいろ撮れそうみたいな。
確かに確かに、
っていうことをふと思いました。
うんうんうん、確かにね、バーチャルの写真だと、
はい、
なんかもう映えというかもうなんか加工というかもう全部が虚構やから、
そうそうそうそうそうそう、
なんかもういや加工というか全部加工だよみたいな感じやね、
はい、 なんか新しい芸術というかね、うんうん、そういうのも生まれそう、うん、写真芸術。
あ、なんかそういう意味で言えば、あの動物の森っていう、めちゃくちゃ売れたゲームがあって、はい、
うん、
であの動物の森っていろんな素材とかを集めて、で、はい、ゲーム内のさ人たちとか、うん、
その
、
はい、
何オンラインを通じて他の人たちとかといろんなものを交換したりもして、
はい、
で、まあ、自分の家とか自分の島とかっていうのを、はい、なんかオリジナルのものにしていくみたいなっていう面白さがあるんだよね。でそれでこう交流するんだけど、あれも言ったら自分の個性を出した何かこう家とかを作ったらそれを写真にしたりとか。
確かにしてますね、はい、
そうそうそう。あと自分のねそのキャラクターも、
はい、
あのいろんな服装にして可愛くしたりとかね。
確かに、
そうそうそうそう、うん、だからなんかリアルな写真にあるようなその、
はい、
例えば解像度とか、
はいはいはいはい、
光の当たり方とか、
はいはいはい、
うん、光の当たり方はもしかしたらゲーム内でもさなんかあるから、
はい、
もしかしたら変えれるかもしれんけど、
うん、
なんかやっぱこうリアルな写真とゲームの中を撮影する写真っていうのは、
はい、
やっぱなんかちょっと勝手は違いそうな気はするよね、そういう。
確かに確かに、
うん、
なんかどうなっていくんでしょうかね。
ねえ、
うん、
うん、そうそうそう、だからあのやっぱゲームを、
うん、
なんか昔のね、その 20-30 年前のあの本当に発売したら終わりみたいなっていうような、
は
い、
うん、
本当ゲームはゲームの中だけみたいなっていう、
うん、
あの認識でいると、なんか今、うん、そういうバーチャルな空間で起こっていることもうゲームの枠を超えていると思うから、そういうのって、
はいはい、
うん、もうゲームというかライフというかさ、
うんうんうんうん、
なんかそういうものになってきてるから、そこの、はい、こう常識というか認識をなんかアップデートするのもね、はい、大事かな、うん、
確かに確かに、
うんうんうん、そうそうって思う、
ね、
うん、
どう、
何、ちょっともう一個だけ話していい？
オッケーオッケーオッケーです、はい、
でね、このね、あのそのバーチャル空間内で生活ができるっていう話は、
はい、
あの一つねものすごいことがあって、
はいはい、
なんかね俺がオンラインゲームを始めたのが、
はい、
多分ねもう20年ぐらい前なのね、
うんうんうんうん、
で20年ぐらい前にそのオンラインゲーム上で禁止されていた行為があったんだけど、
はあは
あ、でそれが何かっつったら、あの RMT っていう行為があったのね。でこれはリアルマネートレードってやつで、
はあ、はあ、お金を、
そうそうそうそう、でそのオンラインゲーム内で、
はい、
あのいわゆるレアアイテムっていうのがあってさ、
はいはい、
なんかめちゃくちゃ強力なボスを仲間で力を合わせて、はい、本当に何十回、はい、何百回と倒してようやく1回手に入るみたいな、
はあはあは
あ、っていうすごいこう手に入れるのが難しいアイテムとかあるの、
はいはい、
でこういうのってやっぱみんな欲しいのよね、そのアイテムめっちゃ強かったりとかかっこよかったりするからさ、うん、
はい、
でそのアイテムを手に入れるために、
はい、
あのその持ってる人とコンタクトを取って、
はい、
でちょっと譲ってくださいよみたいな交渉するの。
はあはあはいはい、
でゲーム内でそのレアアイテムを譲ってもらう代わりに、
はい、
リアル世界でリアルマネーをその人にあげる。
あ、はあはあはあはあはあ。
例えば5万円ぐらいを払ってゲーム内で、はい、その、アイテムを手に入れるみたいな。
はいはい、
でこういうのリアルマネートレードっていうの。
はい、
でもこれをするとそのいったゲームバランスが崩れたりとか、
うん、
あのゲーム内の風紀が乱れたりするから、
はい、
だからその当時昔のオンラインゲーム界隈では結構禁止されてたのね。
へ
ー、そう、でもあのそうやってこうバーチャル空間内でいろんな活動がね、はい、当たり前にできるようになってきたりとか、
はい、
あのしてるし、であとね、なんだっけ NFT だったかな、なんかあのそういうデジタルデータにもあの、
はい、
ユニークな識別紙がついて、
はい、
なんかあのパッと見は同じなんだけど全然違うものみたいなっていうか、うん、そういう区別ができるようになって、
はいはい、
でバーチャルデータにもこう価値が、資産価値が生まれるようになってきたんだよね、
うん、
だからあの だそういう背景もあって、
うん、
オンラインゲーム上とかでそのレアアイテムをやり取りするときにも、
はい、
ね、なんだろう、例えばその悪質なツールを使ってそのレアアイテムを増殖させて、
はい、
でそれを売ってお金を稼ぐみたいなことが多分ね、うん、できなくなってきてんじゃないかな。
へ
え、ね、なんかそのツールを使われたらさ、
あ、なんか確かに、
そうそう、簡単にレアアイテムがいっぱい、うん、なんか増産されちゃうから、
はい、
でボロ儲けできてしまうわけ
なんですよね。
そうそう、こういうのがさっき言ってた風紀が乱れるみたいな話です。
はははは。
でもそれができなくなってきてるのもあるし、でそういうバーチャル空間とリアルなね活動がリンクし始めてるっていうのもあるから、
うん、
だからそうやってゲーム内ゲームをね一生懸命やってレアアイテムをいっぱいを集めて、はい、でそれをリアルマネートレードで売って、
はい、
でお金を稼ぐみたいなことが、
はい、
まあ、近い将来できるようになる、もうそれできてんのかな、
うん、
っていうぐらいのところは来てんだよね。
へえ、
つまりゲームで今までなかったゲームで遊ぶことが仕事になるっていうことが、
うん、
のの新しいものができつつあるっていう感じかな。
は、価値が生まれるってことですよね、
ゲーム内のね、アイテム、
ね、はいはい、
そうそうそうそうそうそう、そうなのよ。
面白い、なんかゲームチェンジ、ゲームチェンジ、うん、なんかね、今までの価値観とか流れとかを変えるパワーがあるものになってるんですね、
うんうん、そうそうそうそう、みんながそのゲームのねデータに価値を置いてきてるから、
うん、
価値を感じてるんだね、だからこそ成り立つものやと思うね、うん、
へえ、
うん、
面白い、どうなるんですかね。
ねえいやそうよ、どうなっていくのかっていうのが結構楽しみ
ね、楽しみ、
うん、うんうん、
っていう感じで、
はい、今日はこれ
で、はい、
終
了ですかね。
そうです
ね、皆さんもどうなっていくんだろうと思いを馳せてみるのはいいんじゃないでしょうかね。
そうね、ぜひあのいろいろ調べてみてください
と、はい、いう感じで、はい、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
いかがだったでしょうか。私たちが話しているのは答えでもなくて、ただのテーマを投げている感じなので、皆様が哲学するきっかけになったら幸いです。そしてこちらのラジオではお便りを募集しております。私、原と和也さんへの質問やご意見などお待ちしております。フォームがありますので、そちらから送信してください。それでは来週も水曜21時にお会いできることを楽しみにしております。ではさようなら。